あ、そう、僕ねバイト始めたんですよ。
お、なの？
なんかなんだっけな、あのよくあるなんかドモホルリンクルとかあのなんか健康食品とか、
はいはいはい、
意味わかんないなんかバカ高いサイトあるじゃないですか、はい、商品とか売ってる、はい、あれを僕が申し込んで、それをなんかどっかの会社にただ送料とか金額とかも後払いで送るっていう仕事。
へ、うん、アムウェイですか？
いやアムウェイじゃないアムウェイはね、あの大学じゃないや、なんかその時にね一回あの面白そうだから。
やったことあるんですか？
やるっていうか、はい、なんかアムウェイパーティーみたいな。
へなんか そう、まああれはでもなんか在庫を抱えて、うん、で売っていかないといけないみたいなやつです。
あれはね、なんか僕がその時になんか言ってたのは、なんかカタログはまず買わなきゃいけないんですよ。月額いくらみたいな払って、でそれで、そこで買った商品とかそのいくら分まで買うとその分の何パーセントが戻ってきますよみたいな。でかつ紹介するとその紹介した人が買った分の何パーセントが入ってきますよみたいな感じで、
いわゆるネズミコーンみたいな。
そうそうそうそう、ね、マルチみたいな。
マルチか。
そうで、それをなんかこうみんななんか出会い系とかでマッチングアプリとかで出会った人が、パーティーがあるから行こうよって言って、普通にパーティーで飯食って酒飲んで仲良くなって、じゃあちょっとなんか一緒になんかみんな集まってる場所があるから、ちょっとみんなまた別の会場行こうよとか言って行くと、そのアムウェイのその商品のなんていうの、展示スペースみたいな、お試しスペースみたいなのがあって、このあの洗剤めっちゃ落ちるでしょみたいな、なんか墨汁と普通の洗剤とアムウェイの洗剤をなんかそれで比べて、ほらこれめっちゃすごくないみたいな、で金額も全然変わんないからさ、こっちにした方がめっちゃ良くないみたいな、自然にもいいしみたいな、でこれめっちゃ買うととか紹介してもらってそれが入るとお金になるんだよみたいな、うん、みたいな。でそのパーティーが僕はタダで飯が食えるから行ってたんですよ
でその展示会まで行ったんですか？
展示会みたいな。そう、面白そうだな。めっちゃ面白いと思って。
なるほどね。
うん、で、え、ヨダくんじゃあ、え、ちょっと入るとか言って、ああ、いや入んないっすみたいな、なんで、え、なんでみたいないや別に入りたいと思わないんでみたいなだって何でも、いや、なんか好きなその洗剤とか洗濯のやつとか商品とかあるのみたいな、いやないですみたいな、え、じゃあこっちでいいじゃんみたいなえ、別にこっちはこっちでもいいっすよねみたいな俺ただ飯食いに行ってるだけだからしかもなんか行ったことないなんか危なそうなところに行ってみたいとかっていうのがその時からもあったからそれ行っててみたいなのがあって、なんでアムウェイの話になったんだっけ。あ、そうそうそう、そうバイト。そう、だからそのバイトもなんかね、怪しいっちゃ怪しいんすよね。なんか
あ、いや、パッと聞いただけじゃ怪しいっすよ、
うん、怪しいっすよねそれでなんだっけな、あの10商品、
はい、
自分でバーって申し込んで、でお金は後払い、全部後払いにして、うん、商品が10個届いたらその10個を、着払いでその会社に送るみたいな。
へえ、なんか中国の、あの種とか入ってるんじゃないですよねそれ
わかんない、いやわかんないけど、なんだろうねこれ、
不思議な商売ですね。着払いで送りつける、
うん、そう、
何それ
あ、なんだろうね、だから多分その申し込みするときに必ず会員登録しなきゃいけないから、うん、会員登録と情報、個人情報入手と、あとなんかそういう他の何かで多分お金に換えてるはずなんですよね、うん、よくわかんないけど、それでなんか日給4000円から9000円みたいな、うん、俺だから作業するだけだから僕は、うん、まあいいか、
ちゃんと流していいやつがす
いや、どうなんだろうね、商品はなんか、うん、よくあるあの芸能人がその写真になってるやつみたいなあるじゃないですか、う
ん、あの広告マジキモいからやめてほしいんですよ
ね、
あのやつとか
そうそうそうそう、
あれマジでやめてほしいな、チアシードなんかやったなんかブツブツの気持ち悪いやつとか目だるんだるんのやつとかマジであれやめてほしいんだよな。
そ そう、なんかとりあえずだから今できることでとりあえず金作ってみようと思って、うん、バイトしようと思って、
いいっすね、
今日、うん、作業的には40分ぐらいで終わったやつなんで、うん、あと商品待つだけ、だからパレットに意味わかんない僕宛ての商品が10個届きます
しかも着払いでどっかに送るんですよね。
そうそうそう、
パレットの住所ね。
そう
大丈夫ですかマジで。
わかんない。いやちゃんとあれだよ、あのインディードとかの求人広告から調べたとこだけど、
うん、まあまあまあちょっとあまりにも情報はちょっとよくわかんないし、
うん、
あれだから何とも言えないけど、
そうよくわかんないけ
ど大丈夫かなって思っちゃいましたね今ね。
そうで、なんか商品は定期購読だから、
ええ、
毎月送られてくるみたいな、毎月じゃあ送るんですかみたいな質問したら、いやと解約するタイミングと方法があるんで、うん、それをその時に言いますみたいな。怖みたいな。
で送る場所は、うん、リストは会社が送ってきてくれる。
あ、そうそうそう、なんかその物流センターがあるから、そ、うん、何か所かあるから決まったら連絡しますみたいな。
要はでも与田さんを返せば、
うん、
足つかないからっていうことですよね、
うんうん、そうそうそうそう。
おまあ、
なんか香ばしいですよね。なんか
ちょっとなかなかね、
うん、まあでも何かあっても金払えないから、
お
消費生活センターに駆け込むだけだからね
まあまあまあまあ、
そうそうそうそう、
まあでもそれで落語会行ってくれるならな。
そうそうそう、
僕はちょっと与田さんに金を払うほど余裕はないから、
うん、そう、なんかそういう意味わかんないなんか金を稼いでるところから俺は金を搾取したいんですよね。
まあ確かにな。
そう、
いわゆるアコギな商売というか、
うん、なんか金は稼げてるのかもしれない、
うん、
それで、
うん、
だけど社会的に効果があるかって言われたら全然そうじゃないと思ってるんですよね。
社会的意義ですかね、
うん、だから健康食品とかなんかあるじゃないですかよく、うん、ラジオとかのあの中で出てくるなんか、うん、セサミンみたいな、
うん
何なんだあれと思って。
結局まあ僕は勝手に全部プラシーボ効果と、
うん、
思って切り捨ててますけど、
うん、
でもなあ、そうやっぱりなん、うん、俺も怪しいなって思っちゃいますけどね、
うん、ねえ、わかんないけどさ、
うん、
だからそういう変なところから金をちゃんと取って、
うん、
もっとなんか流したいんですよねいいところに。
あ、
そう、まあこれはまあ別のあれなんで、
うん、
落語からだいぶ離れちゃいましたけど、
そうですねまあでももう行くってことでいいんですよね。
あ、もう行くっていうことで。
おー、よかった。
いや、そう、もうなんかやっぱね、話聞いてて他の人も見てみたいなって思った、
うん、
でしかもこのタイミングで、うん、このぐらいの感、その熱量、
うん、
感覚、
うん、
でもう一回見た方が、ま、なんかよりハマれる気がした、うん、
いやでもね、
うん、
下手するとマジで与田さん落語ハマるかもしれないですよ、
うん、
でこの一之輔と知ってる、唯一知ってる落語家一之輔と、
うん、
またトップクラスの人を聞き比べられる、
うんうんうん、
っていうのはもう本当に絶好のタイミングだったなって思ってて、
うん、
しかもその古今亭文菊、僕がもう一人すげえおすすめしてるの、大体同じ年齢同世代で二人ともなんだろうな、もうすごい逸材天才みたいな風に言われてて、
はい
はい、でこう真打ちになるのも何十人抜きみたいな感じで、
うん、
こう一気に登っていった人たち で、
うん、
で今もすごい、だからその落語界の名前が未来、落語界の未来を担う会みたいな、
へ
え、なんかいろいろこうなんだろう、コンセプトがあって、でそれが いくつも10公演ぐらいがその博多近辺と、あと沖縄で1回と、鹿児島で何回かやるっていうのが今度行く、博多天神落語祭りっていうやつなんですよね、
うん、
の中でもこれ最高だな。でもね、こう続けがたかったんですよ。志の輔も聞いてほしいしなとか、
あ、
実際僕志の輔生ではまだ聞いたことないですけど、
うん、
とか上方の桂文珍さん、
うん、
とか髪型楽もちょっとなとか思ってたんですけど、立川流とかななかなか聞く機会ないしなとかね。うん、それこそ一回笑福亭鶴瓶とか一回だからなんかわかんないですけど笑福亭鶴瓶とか出たりして、あの人落語のイメージないじゃないですか、うん、でもまあもともとは笑福亭松鶴っていう上方四天王の一人なんですけど、その人の弟子で、
はいはい、
で落語は全然教わんなかったんですよ、うん、テレビ出た方がいいと、お前はそういう人間なんだみたいな、それでも落語家なんだお前はみたいな言われてて、だから落語家だけどめちゃめちゃテレビタレントなんですけど、うんうん、やっぱり落語なんかやりたかったんですよね、
うん、
結構晩年になってから落語会もやるようになって、うん、
へ
え、で確かに笑福亭鶴瓶は古典落語とかはできないんですよ、
うん、
できるのかもしれないけど、
うん、
でも創作落語をするんですね、うん、新作落語、
うん、
でもね、鶴瓶しかできないだろうけれども、ものすごくいい落語するんですよね。
うーん、
新作落語って正直あんまり聞いててこれは落語じゃないなって思う作品もいっぱいあるしですけど、うんうん、で鶴瓶なんかね落語を全然ほとんどタレントとして活躍してたから、うん、どんなもんかなとか思ってたんですけど、
うん、
ま、鶴瓶の落語にはなってるんですよね。
ああなるほどね、
うん、そう後世に残るもんじゃないかもしれないけれども、うん、やっぱあれはあれですごいなっていう、まあ、ちょっとだいぶ離れちゃいましたけど、
まあ、なんだろう、さっき言ってたその、まあ、新作落語の中でも、
うん、
これって落語なんだろうかっていうのがあるって今言ってたじゃないですか、うんうん、なんかこれが落語だなって思う要素っていうか、なんかそういうのってどういうふうに吉田さんが今判断してるんだろうな
って。難しいっすね、でもやっぱその落語の世界観を踏襲してないといけないのかなっていう、
うん、
その心地よさであったり寛容さであったり、うん、与太郎的な世界観であったり、
はい、
そこからあまり大きく外れちゃうとこれはなんか新作ものやなみたいな難しいっすけどね。でもその落語の世界観って別にその江戸時代とか古風な言い回しとか江戸っ子とかだけじゃないと思うんすよ、
うんうん、
その世界観を残したまんま現代というか、なんだろう、その人の表現したいもの、
うん、
大きいこう落語の世界観の枠に収めないとっていうか、そのなんていうんだろうな、その空気感はないとなんかやっぱちょっと違うかなって思っちゃう。
うんうんうん、
うん、
そうか、
まあこれはなかなか難しいですけどね、うん、でもそうですね、僕が好きな新作落語はだいたい古典落語も上手くて、うん、めちゃめちゃすごくて、
うん、
なおかつ新作もできる人の新作落語はすごい好きなんですよ、うん、例えば立川志の輔とか、
うん、
そうなんですよね、うん、
まあじゃあまあ落語を基本的には踏襲している、
うん、
応用編みたいな、
難しいっすねこれ、なんて言えばいいのかな、そのやっぱ落語界の空気感とか、うん、心地よさとか、うん、寛容さとかっていうあれをうまく表現できないな、
うん、
でもあの要素がないとやっぱ落語じゃないというか、うん、なんか今何聞かされてんだろうっていうのは、僕も新作落語をたまに、うん、聞くんですけど、ちょっと思っちゃうことは、うん、まあ結構あるかなって ていう。
うんうんうん
うん、
まあそうか。だから吉田さんが好きなその落語の好きな部分、
うん、
みたいなのがちゃんと入ってれば、
うん、
新作であっても、
あ、そうっすね。
あ、いいなって、
うん、全然
それが多分その古典落語とかが面白いなっていう人が多分できていることというか大切にしていることなのかもしれない、うんうん、新作をやった時、うん、やる時にそれが多分ある方がいいんだろうなって、うん、なるほどな。
そう、落語での一番大事な要素って僕はそこをやっぱそこだと思うんですよね。
うん、
そのやっぱ言葉には明確にはしづらいものなんですよね。
うん、
そこがねなかなか難しいんですよね。うまく表現できないけど、でも本当に落語その第1回目でも言ったように、なんだろうな、こう、まあちょっと弱ってる人こそ聞いてほしいみたいな、
うんうんうん、
やっぱそこはやっぱり、まあ、ちょっと繰り返しになっちゃいますけど、その落語の世界の寛容さであったり、
うん、
っていうところが、あるから、いや難しいなこれ繰り返しになっちゃったな、ただの。
いや、まあいいんじゃないですか、うん。